皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？今週末はダンサーのためのボディコンディショニングセミナー先行予約が開始されるので、今から私もドキドキしています。2月1日午前0時からです。お楽しみに。このセミナーの詳しい説明は www.dancerslifesupport.com のホームページからセミナーのページに飛べるリンクがありますので、どうぞそちらを見てください。今日はダンサーの怪我シリーズから足底筋膜炎についての記事をご紹介します。怪我についてお話ししたエピソードがポッドキャストにはないということに気がついたので、という単純な理由なのですが、この怪我、自分でインターネット検索して自己診断してしまう人が多いんですよ。どんな怪我でも踊りから来る場合、自分の弱さのせい、またはテクニックが間違っているせいで起こります。体が強すぎて怪我することはありませんよね。だからレッスンに、振り付けに、舞台シーズンについていけなくて怪我をした場合、それは使いすぎだと言われることがありますが、結局は弱さなの。使いすぎたということは、自分が持っているものが足りないから使いすぎちゃうわけですよね。足の裏の怪我だけにとどまらず、体の痛みを抱えている人には聞いてほしいエピソードです。では本文です。ダンサーの怪我、足底筋膜炎。この前筋膜について記事を書きました。今日は筋膜の怪我で有名な足底筋膜炎についてお話ししようと思います。ちなみに私のコンピューターは私と同じく日本語が苦手なので、足底筋膜炎とタイプしないと漢字が出てきませんが、読み方は足底筋膜炎だそうです。ダンサーだったらどうしたらいいのか、何が原因なのかにフォーカスを置いていきます。なぜか、それは他の怪我と同じですが、自分で勝手に診断されちゃ困るからです。インターネットで少し検索すればたっぷりいろいろな情報が出てくることでしょう。マッサージ、インソールなど様々なアイデアがあると思います。ですが、今年の初めにいた生徒のように、筋膜が痛いのだと思ってマッサージしてたら筋膜が切れちゃったということもありますし、ちなみに彼は8週間以上足が使えませんでした。インソールも少し間違えると症状を悪化させます。このところは教師のためのバレエ解剖学講座でお話ししましたね。かかとの痛み、足の裏の痛みイコール足底筋膜炎だと思われる方が多いですし、残念ながらそのように診断されることが多いですが、しっかりとトレーニングされている若いクラシックバレエダンサーであれば、この怪我をする確率が非常に低いです。なりやすいジャンルとしてタップダンス、フリースタイルなどが挙げられます。アキレス腱もそうですが、足底筋膜炎もバレエダンサーにはなりにくい怪我だというリサーチがあります。アキレス腱に痛みがあるから、つま先を伸ばした時にアキレス腱あたりが痛いからということで、安易にアキレス腱炎だと言っちゃう人が多いですが、そうでもありません。同じように足底筋膜炎もかかとが痛い、足の裏が痛いかといって本当に足底筋膜炎かと言ったらそうでもありません。かかとって成長期でも痛くなることがあるし、ジャンプの着地で広く打った場合、骨が打撲することもあります。学校に履いていく靴が合っていないということや、アーチの怪我の場合もあります。とは言っても 100% 確実にこの怪我になることはないとは言い切れないので、ここら辺はしっかりと専門家に見てもらってください。足底筋膜炎のあだ名はジョガーズヒール、つまりマラソンランナーなど長距離を走る人によくなります。普通の人という言い方は失礼かもしれませんが、だと40代以上、肥満、扁平足や老化によるアーチの低下、硬いコンクリートの床で立ち仕事などが 原因だと挙げられます。ね、普通のダンサーだと当てはまらなさそうでしょ？正しくレッスンができていれば、毎回つま先を伸ばすたびに足裏のアーチを鍛えているはずです。ひどい肥満で踊っている人も少ないでしょう。大人バレリーナさんで昔デパートの立ち仕事をしていたという方はなる可能性があります。他のパターンとして現役時代に測定筋膜に負担をかけながら踊っていた人が踊りをやめて体重が増えたり運動量が減ったり、またはもう一度バレエに復帰しようという時に古傷が痛むということはあります。若いダンサーで測定筋膜炎になる場合、1、足の裏、そしてふくらはぎが硬く、ジャンプの着地で足が使えていない、つまり筋力不足、2、ターンの後で嘘をついている、3、床が硬いところでたくさんジャンプのあるリハーサル、4、重心が後ろに落ちすぎているなどが主な原因となります。足の裏、ふくらはぎが硬い、足全体の筋力が弱いと着地の振動がひどくなります。ターンアウトで嘘をついているとアーチを落として踊っていることになります。重心が後ろに落ちていると正しい筋肉が使えません。ということで1番、2番、4番が上に挙げた原因に当てはまるのがお分かりでしょうか。3番、つまりリハーサルで硬い床のところで何度も踊らなきゃいけないなどの場合、自分ではどうしようもできないことが多くあります。お仕事だから休めません。その時はセルフケアに徹底しましょう。強い体、筋肉はショックを吸収してくれますから、体づくりも大切です。公民館などでバレエスタジオを経営する人は十分注意してください。コンクリートの床の上にリノを敷いただけでは太刀打ちできないことがあります。特に練習量が多い子たちを受け持つ場合、細心の注意が必要です。体が強くなく、筋肉、筋膜も成長途中であれば弱くなります。そしてしっかりターンアウトができていなかったり、ジャンプの着地をしっかりできる筋力がなければ、かなりの負担が体にかかっていると言えるでしょう。お稽古程度だったらいいですが、プロを目指すならばしっかりしたトーシューズをって思いますよね。床も同じことが言えると思います。こんなあたりをカバーしておけば、ダンサーにおける測定筋膜炎はカバーできたと思います。重要なこと、何か変だなと思ったら専門家に見てもらいましょう。ダンサー専門が探せない場合、このエリアの怪我は長距離ランナーを治療する人たちの得意分野です。いかがでしたか？よくある相談に、近所にバレエのことを知っている治療家またはトレーナーがいませんという悩みがあります。確かに私たちのような仕事をしている人は少ないけれど、怪我自体を理解できれば、そしてどうしてという部分、つまり怪我の応急処置ポッドキャストでお話ししたように RICE の診断 D の部分がしっかりとできていれば、治療に対しては誰から受けても OK なんです。そういう知識を身につけることってプロになっても、そして海外で踊っていても大切。 DLS を通じていろいろ勉強していってください。また取り上げてほしい怪我のリクエストもお待ちしています。いつも通り hello@dancerslifesupport.com へ hello と連絡くださいね。ではまた来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。